この時間はズームアップ、毎週火曜日は経済です。
明治大学教授でエコノミストの飯田康之さんです。飯田さん、おはようございます。
おはようございます。
先週でしたがね、年収の壁って、まあ、いわゆるこう106万円や130万円などと言われますけども、はい、そこに対して政府がこう助成金を出すという案が公表されましたよね。
はい、はい、そうですね。今子育て支援による、子ども手当の拡充と合わせて、この扶養控除の見直しというのが急速に持ち上がってきています。
はい。
で、まあ、もともとご存知のように103万円の壁、130万円の壁というのは、これ、年収が103万円、130万円を超えると、扶養控除から外れてしまうと。そうすると、旦那さんの、旦那さんの方の税金が増えるので、むしろ働く意味がなくなってしまうという状況。で、これ全国のパートの現場で大きな問題になっていまして、
はい、
1年間働いていくじゃないですか。
ええ、
で12月ぐらいになると年間の収入総額を見て、どうも103万円ないしは130万円超えそうだと思うと、年末の繁忙期にパートの出勤を減らそうとする人が出ると。でそうしますと現場で、人手不足深刻な問題になるということで、今このような労働を控えるという習慣をどうやって緩和できるのかというのが大きなポイントになってます。
はい。
でそういった中でいくつか持ち上がっているのがですね、例えば一時的な収入増の場合は、この106万円130万円を超えても、扶養の枠内から外さないという案であったり、またこういった一部補助金を入れることで労働供給、つまり働き手を確保しようという案であったり、こういったところが提案されているんですけれども、私自身は、やはり急場しのぎの案として、この一時的に扶養の継続を認めるというのも、なくはない手なんですが、これ次はですね、じゃあ、130万円プラス12月だけちょっと多めに働いていい、ってなると、今度11月の段階に、そろそろ年末何時間になるので手控えて12月にたくさん働けるようにしようとかですね、新たな別の問題が発生するだけではあるんですね。
なるほど。
で、よくよく考えてみますと、そもそも現代の生活、働き方の中で、扶養控除という習慣が、特に、主婦を想定した扶養控除が、どの程度意味がある案なのかというのを、意味がある制度なのかというのをちょっと考え直さなきゃいけないと思うんですね。で、かつてであれば、旦那さんが正社員、で、奥さんが専業主婦というのが、ごく一般的なといいますか、よくいる家庭だったと。
はい、そうですね。
だからこそ、その奥さんの生活は旦那さんの方の給料で、成り立たせているので、その分、扶養の控除によって税金を減額する、合理的だったと思うんですけれども、
はい、
どんどん男性も女性も働く、共稼ぎ共働きの家庭が増えてきています。
今多いですもんね。
でむしろですね、これからこの扶養控除があることによって、女性はパートで、旦那さんの収入を補完する程度に働くのが、ある意味税制上有利ですという制度を、どこまで継続するのかという根本的な問題、議論というのを避けて通るべきでは私はないと思ってるんですね。で、現在、子育て支援、拡充という話が出てきていますが、例えば子供がいる世帯、そして今度はもう一つは高齢者を支えている世帯、こういったところにはより手厚い控除というのをつけていく。一方で、やはりですね、20歳を超えている、そして60になってない という、方については、まあ、その傷病をいわゆる病気ですね、等の理由、働けない等の理由がある場合はちょっと別ですが、基本的には不要ではないという扱いは必要なんじゃないかと思うんですよね。何かちょっとその昭和の、家庭みたいなのを想定した税制とか社会保障のシステムというのがもうね、まあ、昭和も終わって、
もう令和
30何年
そうですね、
ちょっと古いんじゃないかなというのが私の感想ですね。
やっぱその頃に作られた社会保障の制度っていうのがそのままずっと来てて、でも今の時代を見るともう共働きの方がどちらかというともう多くなってきてるような時代に、やっぱりそういうこう合わなくなってくるところっていうのはたくさん出てきてますよね、いろいろ。
そうですね、年齢についても同じだと思います。例えば、まあ、年金等の制度についてもかつて、昔は55歳定年だったんですよね。
ああ、そうですよね、
その時代に、まあ、作られた制度を手直しして、まあ、家で言うならば改築増築を続けながら、なんとか持たせてきたわけなんですけれども、この家族の在り方が大きく変わっている。で、この時に、まあ、いくつか考え方があるんですけれども、一つは現代の家庭に合わせた制度設計に変えていく、もう一つはもう家族ではなくて、そもそも個人という単位で、まあ、社会保障や税制を考える。
つまり
世帯ではなくて一人一人に、まあ、所得がある所得がない、というふうに、カウントして税金を取っていく、どちらの方向に行くにせよですね、どちらかに決めないといけないと。新しい家族に合わせるのか、家族というのを基準に社会保障や税制を考えることそのものをやめるのか、でないとですね、なかなかね、今回のその扶養103万円10であの一時的な稼ぎの増加の場合は OK とかね、どんどんその制度がいびつになっていくんですよね。で、これ必ず揉めると思うのは、この金額は一時的な増加に当たるのか当たらないのかで、まあ、各事業主さん、あとは働く、まあ、パートで働く、方々も、これはいけんの、これはいけないのというので、毎年迷うと。それであれば、その扶養控除というのを縮小をする代わりに、例えば、所得税について、まあ、比較的所得が低い層の、税率を下げる。で、その代わり、控除を、まあ、もう大人で働いている女性に適用されている控除はなくすと。で、その一方で、ある程度以上の、一定以上の所得がある人からは、ちゃんと所得税を取ると。実際、まあ、昭和の末といいますか、平成時代は、ずっと高齢者の所得税率を下げ、で、その代わり消費税を上げる。というのが税制改革の基本だったわけですけれども、ここから少し、所得税についても、まあ、ある程度収入がある人が負担する、一方で収入がない人はむしろ今設定されているよりも、多少高い年収でも所得税はかからないといった形に、この所得税改革に踏み込んで、その代わりに控除を縮小していく、こういった方向性必要だと思います。
どんどんもう今多様化していってる中で、やっぱりずっとこうみんな確一的にもうこれだっていう一つの枠にはめるっていうのはちょっとやっぱ無理が出てきてますよね。
そうですね、まあ、さらにかつて、まあ、昭和の時代のように、まあ、正しいというとおかしいですけれども、典型的な家庭があって、でその典型的な家庭というのを見ていればよくて、そこからはみ出る人は、まあ、ちょっと変わってるとか、ある意味さまざまな制度の適用外になってもしょうがないという社会ではもうないので、
そうですね、
あらゆるタイプの家庭、あらゆる働き方っていうのが不平等に取り扱われない制度を考えていかないといけないと思います。
なるほど、わかりました。飯田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ズームアップ、明治大学教授でエコノミストの飯田康之さんでした。